石川でございます。
そして本間です。
そしてブルンブルンです。
さあ、ということでですね、
1周年以内のプレー中、石川
本間ブルンのリサイクル。
さあ、はい、最近はもうね、はい、もっぱらアイドルを自動ポルノ目線で見てる、ね、ローティングアイドルを自動ポルノとセット捉えて見ている、
まあ、最近始まったことじゃない
と評判の本間さん、
今5秒ぐらい番組経ちましたか。
はい、
何なんだろう。いやいや、何なんだろう突然。
まあそんな本間さんもね、
はい、そんな本間さんじゃないこれは、ちょっと時間を使って申し訳ないですけど、
はい、
毎回丁寧に否定させてもらう。毎回同じこと、
ね、ルーティンアイドルを
毎回同じことの繰り返しになる。まずそしてもう一つ、
はい、
ジポって言わない。
略してない。
風が吹いても消えないタバコみたいな、ライターみたいな。
まあこれね、ジポありますけど、
ジポ
ありますけど、
ね、まず
そんな本間さんも
そんな本間さんじゃないです。
そのね、自動ポルノにどっぷり使う前は、
いや、ハハハじゃないですよ。で、ハハハじゃないし、ここしか聞かない人もいるんです、もしかしたら。え、何そんな感じなのみたいな。そんな感じじゃないです、ね。
まあそんな本間さんも、うん、
いや、そんだからこれ永遠にループするから、永遠にそれやんないといけないから、そんなじゃないです。
まあね、はい、ね、そんな本
間まあいいや、次行ってください。
もう数年前までは、はい、ね、もうロック大好きみたいな。
いや、まあ今でもロック大好き。
違う、お前今自動ポルノに夢中だろ。
夢中じゃないです。夢中じゃないし、うん、まずさ、もし夢中だったら、
はい、
これもうダメですから、そもそも
ジポロックはないの。
ジポロック
そのジップロックみたいな言い方閉じてますよ。
いや、まあ、バンドね、お好きだったじゃないですか。
まあ、じゃあ、まあ話を進めたいですから、ちょっと、
はいはいはい、
まあ、バンドは好きです
よ。じゃあ100歩譲って自動ポルノも認めてもらっていいですか。
そうなると
話が進まないから認めてもらっていいですか。
オープニングを繰り返さないといけない。
じゃ、好きっていう手でいいよ。
好きって言って、うん、好きって手で。
いや、てか、まあ、じゃあそこは聞こえなかったら認めもしないです。
まあまあ、バンドっつうのはあれじゃないですか、はい、思うんですけど、
はい、
やっぱりこう同時代感みたいなので、
はいはいはい、
ファンってつくから、こうなんつったらいいんですかね、こう大衆受けつうか、万人に受ける、はい、万人に人気、どの世代も幅広く人気っていうのってやっぱ難しいところってちょっとあるじゃないですか、
ね。まあ、例えば特にはい、とっかかりとしては、
はい、特にロックバンドみたいなのとかって、その何、おじいちゃんから小さい子まで好きみたいなっていうのって難しくて、あるそのバンドがブレイクした世代、時代にこう青春時代だった人たちががっつり食いつくみたいなのが多いじゃないですか。
年齢層も偏ったりする。
そうそうそうそうそう、例えばだから、まあ、サザンとかも俺らはちょっと食いつけないぐらいの世代だよね。もうちょい10個ぐらい上の人が多分一番だろうし、
まあ、多くはそうかもしれないね、確かに、はい、
国民的なバンドといえるサザンですらそうですし、まあ、僕らの世代で言うと、だから大体ボーイとかブルーハーツが一番こう、なんつったら、まあバンドブームだったら他のバンドもいろいろありますけど、まあボーイとかは僕ら大体40代の前後10歳ぐらいの世代が大体ハマってる世代っていうので、でまあ逆に言うとそれより下になっちゃうとちょっと、まあ本間さんルナシーとかありますけど、
そうですね、 X ルナシー、
はいはい、そのシーも当然ありましたけど、
はいはいはい、
その下、僕らよりだから10個下30前後の中でのカリスマ的人気なのが、僕らにとってのボーイみたいな存在のが、おそらくハイスタンダード
メロコアっていう音楽自体が、
はいはいはい、
そのなんか代表的なバンドですもん、
はい、ハイスター、
はいはいはい、
まあね、リスナーの中にも好きな人多いと思いますけども、はい、実はそのハイスターのボーカルって言っていいんですか、
うん、まあギターじゃないですか、
ギターボーカル、うん、横山健さんのこの前オールナイトニッポン一夜限りの特番をやらせていただきまして、でなんと僕が作家をやるということを知ってですね、
うん、
ここにいるブルーンさんが15年ぐらいつけるのに珍しくやる気を見せまして、
なるほど、
いやいや、これは
立候補、
これは
出馬しますと、
はい、
これはいくら断られても行かなきゃっていう、なんか変な使命感
に取られまして、ブルーンさん好き、お好きなのハイスター、
これね、
はい、
後追いなんです僕、
はいはいはい、
ハイスターは全然聞いてなくて、
はい、
僕世代じゃないんで。
だってそれこそ僕ら下手したらもうハイスターがこう流行りだした頃は、うん、僕は少なくとももう業界で仕事してましたから、
うん、そうですね、僕専門学校でしたね、
はいはい、それこそだってナイナイさんのオールナイトニッポンのジングル、うん、
はいはいはいはい、
まあ、聞いてすぐあこれハイスターだなって分かるぐらい、はいはい、そんぐらい分かってましたけど、
はい、
別にこう進んで CD を買ったり、
はいはい、
誰かに借りて聞かしてとかもなく、
はいはい、
でハイスタがちょっとこう解散活動休止みたいになって、はい、で横山健さんが、
はい、
健横山っていう、
はいはい、
メイン、
まあ、ソロアーティスト
健バンドっていう、はい、まあ、バンド組んで、
はい、
俺そっからなんですよね。
もう完全あと
飛び越えて
、そっから入ってくると、
で、はい、その決定打となったのが、
はい、
もう超最近なんですけど、
はい、
2ヶ月前の M ステで完全に心を奪われてしまって、
うん、M ステに、横山健さんが、はいはいはい、その僕がなんでハイスター、うん、まあ、はっきり言いますよ、うん、ハイスターの曲1曲も聞いたことないです。
いや、ははは、まあ、本当1曲も言えないぐらい、
ああ、はいはい、ハイスターの曲1曲も知らない、
まあね、当然、生きてて流れてるのを聞いたことはあるけど、うん、それが何なのかは、
それが何だかのか分かるし、
認識はしてなかった
と、全然あれなんですけど、うん、し、そのなんで今まで全然触れてなかったかというと、はい、多分ハイスタってメディアと切り離されたところで人気が出てきた、はいはいはい、メディアで人気に火がついたわけじゃなくて、
露出しなくても売れちゃってましたから、
はいはい、そうそうそうそう、ね、しかも基本的にインディーズでしょ、
ね、うん、イザオブですという、
はいはいはい、
自主レーベル、
自主レーベルみたいなところで、はい、まあ、もしかしたら流通はメジャー流通かもしれないですけど、ね、基本的にインディーズシーンみたいなところから火がついてきてるから、はいはいはい、僕ら接点が全然なくて、はい、だからブルーさんみたいな特集ですよね。
だから完全にピザオブですも戦略にハマってんですよ僕。
けどまあ、はい、ニュースにもなってましたからね、その
M ステに
出る横山健が、うん、その M ステに出る、はい、まあ、地上波の音楽番組に出るみたいな。
そうなんですよ、だからそんな横山さんが M ステに出るっていうので、うん、大きな話題になった、うん、っね、今までメディアと線を引いてたハイスター横山健がついに M ステ、
うんうん、
まあ、日本の音楽番組代表する音楽番組ですから、はいはいはい、それに出るっていうので、う
ん、ね、タモリさんとね、
はいはい、絡むっていうので、うん、で、まあ、ブルーさんの立候補もあってですね、
う
ん、ブルーさん
が手伝いです、
ノーギャラでもいいからやらせてくれっていう泣きのメールが、
まあでもね、
どんな形でもいいから、
まああと
は本当ね、女んちに消しかけてくるやつ、もう別れたっつってんのに、
あとやっぱりそのいろんな視点というか、
はい、
そのまっさらな感じで、うん、その向き合う石川さんと、
はい、
多少そのシーンの流れを知ってる、はい、
うん、
ブルーンさんみたいな、はい、っていうのが必要かもしれないですよね。
いや、それで、うん、もう担当のディレクターとか、それこそ今、うん、オーラトリップのチーフのディレクターやってる宗岡とかですね、うん、あと、はい、富山とかですね、はい、まあ、30デコボコですから、うん、もうモロハイスタ大好きみたいな感じなんですよ、うん、それで、まあそれでバランスを取るっていう意味で僕になったのかどうだかわからないですけど、うん、まあ、富山とは今大倉くんと高橋くんもやってたりするんで、はいはいはい、まあそれも流れでですね、うん、まあ、僕のところに話が来たんですけども、うん、まあ、そもそも、うん、まあ、特番伝票みたいのがこう LF の中に貼ってあるんですよ、
はいはい、
なんか3日にこういう特番がありますみたいな、うん、はいはい、それで横山県の9月2日横山県のオールナイトニッポンって書いてあって、うん、はいはい、俺本当にガチで字が間違っててクレイジーケンバンドの方だと思ってたんですよ、うん、
いや、日本放送的にはそうだから
さ、そうそう、どっちかって言ったらさ、ね、接点がクレイジーケンバンドの方だから、
ね、もう10年前ぐらいに番組
やってましたからね、
いいねだっけ、そうそう、日本いいね、
そう、
え、違ったっけ、
それは違うかも、
いいね、いいねって言ってたけど、
そう、
それとこのいいねは
全く、
いや、それでさ、うん、うわ、編成部もこういう間違った伝票出すんだなと思って、
字の間違えとか失礼だぞ
と思って見てたら、
そのぐらいで、ね、
ある人宮山から話してきて、石川さん横山健のオールナイトやってほしいんですけどって言われて、うん、いいよ、別に俺仕事だったら別に好き嫌いないから何でもやるよって言ってやって知ってますとか言って、はい、いや全然知らない何の人なのって聞いたら、いやハイスタのなんですけど知らないですかお知らないハイスタのメンバーの名前知らないの、ハイスタって何人組なの
まあ、もう一人難波さんっていう
ね、難波、俺どっちかって難波さんっていう名前は言われたらあって思って、だから横山健さんっていう人の存在全然知らなくて、俺クレイジーケンバンドじゃなかったら、うんうん、横山健ってもしかしてジャニーズって
そうだよね。
ジャニーズにいそうな。
紛らしいね。
あ、うん、まあ、紛らわしくはないんだけど、たまたま名前が一緒。
で、まあ、そんなこんなでですね、うん、まあ、一回会って打ち合わせをさせていただいたわけですよ。
はいはいはい。あ、本人打ち合わせ、
本人打ち合わせみたいな、ニポスで来ていただいて、8月の中旬から下旬ぐらいの時でしたから、でお会いしたんですけども、まあめちゃくちゃいい人で、びっくりしましたね。
なんかね、うん、あんなこう腕にブワーっとこうタトゥーが入ってる、
あんな、あの、ね、両腕に、ね、タトゥーバリバリ入ってるんですよ。あんなに タトゥー入ってる人、清原さんしか見たことなかったです。
ちょっと引いちゃうぐらいこう入ってましたよね。
でもなんか、うん、短パンにスニーカー履いて、ね、も
うコンビニ来てんじゃ
ないか、そうそう、 T シャツみたいので来て、
T シャツってことはもう見えてる、
見えてる、見えてる、
まあ、別に見えていいわけですけ
ど、はいはいはい、
M スでは見えてなかったけどね、
さすがに、さすがに、うん、いや、それで、はい、横山です、よろしくお願いしますみたいので、うん、話をいろいろ聞かせてもらったら、はい、宇山さんもラジオが大好きで、
う
ん、何でしたっけ新曲のタイトル、
I なんたらレジオ
ラジオを止めないでみたいな、そういう、
そうそうそうそう、
なんか俺はラジオこうなんかもう古ぼけたおっさんになっちゃったけど、はい、なんかお前のかすかな電波を届けてくれ、俺はラジオを切らないよっていう
みたいな、
なんかもうこうメッセージ、まあラジオをね、
はいはい、そう、ラジオも、まあ、
例えたこう、
そう、メッセージ、ラジオも、まあ、言ってみれば古臭いメディアになってるじゃないですか。
アイオンタンオフレディオ、
そうそうそうそう、はいはい、そんな感じ、はいはい、で そこにこう自分こう、まあ、言葉ですけど、追いぼれた自分と、はい、その廃れていってるラジオっていうものを重ね合わせて、
はいはい、
曲にしてるみたいなところ、
まあ、バンドっていうのを聞くにもそうだし、
はいはい、遠いとこまで来ちゃったけど、は
いはい、なるほど、うん、超いいじゃないですか、
古ぼけたアイコン、うん、みたいな、
最高のストーリーというか、
うん、
だからそこも結構ね、
うん、
打たれちゃったんですよね、
なるほどね、うん、でまあ、なんかラジオとか好きなんですか、はい、みたいな話から聞いてって、はい、でなんか富山とかはやっぱ好きだったから、うん、若干緊張してたりするわけ、
はいはい、まあね、ヒーローだ
から、うん、俺はもう単純に短パンに T シャツできた46歳のおっさんってしか見てないから普通に話せんのよ全然、
はいはい、しかも腰低いし、
そう、すっげえ腰低くていい人な、
ほんとパンクロッカーとは思えないぐ
らい、思えないぐらい腰低くて、
結構オラオラ系なのかっていう、
ね、だってどちらかというとハイスタのライブってそういう感じでしょ、モッシュアンドダイブ的な、
そうそうそう、 MC とかも結構ね、
はい、
この前のなんか大阪のイベントでも、
はい、
結構イケイケなこと言ってました、
はいはいはい、
観客煽る、
でそれどころかね、うん、ものすごい腰が低くて、ね、いやいや、なんとかなんですよ、なんとかなんですよ、みたいな感じで話してくれて、
はいはい、
で、うん、まあ、横山健さん2児のパパ、うん、でございまして、
45歳、
40、今年6つだね、で、うん、で、はい、上が小学何年生かで、下の子も小学生入ったとかいうぐらいの感じで、で、まあ、あの、俺は日本なんで、はい、ラジオ中高生とか聞いてるんですよ、大体中高生とかがメインな感じで聞いてるんですよ、はい、若者がみたいな話をしたら、あ、そうなんですか、うん、中高生とかって僕あれなんですよね、一番接点がない世代なんですよみたいな、でこの小学生までだったら子供いるんで、うん、接点なんですけど、中学生とかってなかなか接点なくて、あ、なんかいろいろ聞いてみたいな、中学生とか高校生ねみたいな話になってて、はいはい、じゃあ横山さんどんなこと聞いてみたいですかとかいう話聞いてたら、うん、まあ、例えば分かんないけど、あの、家でスマホとかどうしてんのかとか、いろいろなんかその中学生とか高校生のこと聞いてみたいねみたいな話が散々あった後に、はいはい、他なんか聞いてみたいことありますとか言ったら、ちょっとニヤッとしながら、うん、オナニーのこととか、
なるほど、
おやおや、ハイスタってその絞るだけいける口なんだと思って俺、いやいや、あ、そうっすかって言いながらさーっとメモして、
オナニー丸、
オナニー丸、オナニーありありに丸つけて
二重丸みたいな、
あ、そうですか、はい、って言って、でも本当いろいろお話聞かせてもらって、なんかもう40も過ぎて、
うん、
もうなんか音楽とかロックに恩返ししたいと思ってるんですよね、うん、みたいな話とかいろいろ聞いたりとか、まあ、あと学生時代はそれこそリスナーと中学高校の時はこんな感じでみたいな話を聞いて、うん、
はいはいはい、
でまあ分かりましたと、いろいろお話を伺わせてもらったんで、こっちちょっと組み立てさせてもらいますみたいので、うん、打ち合わせをとりあえず終わって、
は
い
は
い、
なるほど、
でまあその後まあね、うん、本番が近づくと富山とまあ打ち合わせをするわけで、うん、はい、じゃあまあなんかああおっしゃってたし、うん、まあ、リスナーにいろいろテーマを投げかけて、うん、
はいはいはい、
お前はどうしてんのかとか、
はい、
君んちではどうなってんのみたいな話とかを、うん、
はいはいはい、
をリスナーとからメールもらったりして、はい、どんどん展開していこうみたいな感じの話をして、うん、でテーマとか俺決めちゃっていいみたいな話聞いたら、うん、あ、西川さんちょっと任せますわみたいな感じになったんで、じゃあつって言って、
うん、
まあここはテクニック論なんですけど、
はい、
まあ、正直な話、うん、一発目にいくつの時からオナニー始めたかっていうテーマにしたんですよ、
はいはい、
だからオープニングで呼び込む時の
一時代、
もうあえての、
はい、
もういろんな やり方あるかもしれない
けど、あるかもしれないけど
あえてそこからだと
これテクニック論なんですけど、はい、まあパンクロッカーじゃないですか、
はい、
で他のテーマ3つテーマ実は考えてて、うん、はいはい、他のテーマはお父さんに怒られることあるというテーマ、
はい、
もう1個はこれ結局オンエアできなかったんですけど、音楽ってどうやって最近どんな音楽聴いてんの、うん、
中高生、
うん、それでもう1個がいくつの時からオナニーしてるの、うん、
は
い
は
い
は
い、
それが一発目、
うん、これなんでここオナニーを最初に持ってくるかっていうのを、はいはいはい、ここは作家としての、
うん、
テクニック論なんですけど、
はいはい、何でしょう、聞いてみたい、
まあまあ、事前に、うん、初めてだし、福山さんだから、はい、生放送のラジオもほとんどやったことなくて、うん、オールナイトも初めて、
しかも FM が喋ったことだけど AM が
初めてみたいなところで、まあ、事前に台本欲しいみたいなこと言われたので、まあ、当然ある程度目を通されることが前提じゃないですか、うん、でまあ、ここは僕なりのテクニックなんですけど、
はい、
オープニングまあバタ見てきますよ、うん、でまあ一発ものの特番ですからやっぱりこっちもあんま遊び入れられないっていうか、うん、それで例えば西川貴教とかだったら、はい、もういくらでも文章の中で遊び入れてきますけど、うん、一発物の特番であんまね、ラジオも生放送もあんまやったことない人に、うん、細かいギミック入れてもしょうがないから、うん、とりあえず番組がスムーズにいくような、言ってみればお気に入ってる台本を書いてるわけですよ、
はい、
その中で、うん、こいつやるなって思わせるの、
はいはいはい、
とか、あ、こいつとハモれるなって思わせるのはどこかって言ったら、うん、いきなりオナリの話持ってきてたらうわこういきなりですかみたいな感じで、そう、何発かしか特番の一発のオナリってこっちがパンチ打てるチャンスって、まあ、何発しかないわけよ、うん、その中で一発目にガツンって相手の方顎のところにパンチガーンって入れとくと、はい、向こうがこうノリこんな感じなのね、ああみたいので、
パーソナリティがアゴにパンチ
まあ、つかみです
よね、そうそうそう、はい、つかみでまず、はい、あ、こういう台本書く人たちとだったらノリ一緒でいけんなって思わせるっていうので、
で実は思惑通りという、
そうそうそうそう、で言ったらさ、例えばお父さんに怒られたことあるみたいのから行くのが本当は普通だったりするじゃん、
うん、
だけどリスナーの方も、あ、この人いきなりオナニーの話とかすんだと思って、なんか面白そうじゃんって思うじゃん、これがテクニック
なるほど、勉強になります、
石川テクニック、
石川テクニック、俺の
それもじゃあ9月6日の講演会で
で電話もつないでいこうと、
そうそうそう、はい、電話つないでたりして、まあ実際番組はすごい盛り上がって、はい、
メールももうめちゃめちゃ来てましたね、
うん、なんか久しぶりにがっつりメール来て、
ね、なんか久々に俺も高校生からのメール見たわ、
あ
んまりなんか全然見てなかったから
あ、まあ、うちにリスナーでいるじゃん高校生
いや、ちゃんとした番組で、
ちょっと待って、語弊があるから、まあでも、うん、その中高生以外からも来たんですか、
もちろんもちろん、うん、
幅に来ても、やっぱハイスタ世代の、
うんうん、でもまあやっぱりなんか、ね、中学生とか高校生とかから来て、
うん、
ですげえ喜んで、うん、
はい、
ね、リスナーも喜んでくれて、はいはい、
でもそれこそそのさ30代40代、うん、ハイスタ世代の人が、
うん、
それこそもう昔の学生の頃以来、う
ん、オーライト聞いたみたいな感じで、
うん、人が結構多かった
です、ね、ね、それはすごい、ありがたい話ですよ ね。で、まあ、番組盛り上がって、うん、まあね、面白い話もあったし、ね、いい話もあったし、
ね、
まあ
父目線でね、
はい、そうそう、なんかお父さん目線でいろいろね話したりするのがいいなと思って、でまあ、うん、みんな満足して、うん、番組終わって、
素晴らしい、
じゃあ、
ね、
またやりましょうみたいな、
ね、またやりましょうみたいな感じで、
またやりたいってすぐ言ってくれてましたよね、
でまあじゃあちょっと終わったから一服しますか、はい、なんつって言って、隣のスタジオでの、ところにある喫煙所に、うん、はい、岡山さん含めてみんなで行ったわけです、うん、でタバコ吸ってたら、うん、ちょうどその喫煙所のすぐ隣にあるスタジオで、はい、吉田山田の二人が、う
ん、あ
のオールナイト、はいはい、オールナイト1本、はい、ゼロが3時から始まってて、うん、はい、また吉田山田のお二人がちょうど30デコボコっていうことで、うん、 もうハイスタ大好きだとか、
あーなるほど、
いう話をしてるところでタバコを吸ってて、そしたらそんな話が聞こえてきたんで、横山さんがこうスタジオ入ってい って、
行っちゃいましょうみたいな、
行っちゃいましょうみたいな感じで、でまあ 2,3 分出演されて、で出てきてまたタバコ吸ってた、まあ引き続き吉田山のお二人、いや今横山さんがスタジオに来てくれてみたいな感じですげえ話してて、でじゃあちょっと今日の1曲目なんですけど、もうこれはっていうので、あのハイスタンダードの曲をぜひ流してもらいましてって言って、ステイゴールドって曲紹介して、あ、ステイゴールドってタイトル聞いたことあるな、うん、して曲流れるじゃないですか、あ、俺この曲知ってるわこれがハイスタなんだ、
みんな聞いたことある
よ、まあね、あ、これかこれ、え、これ歌ってる人隣でタバコ吸ってんの
言ってよ、
知ってる、
本番もう終わってるよ、もう
だったら違ったのに、
打ち合わせの時気づいてる段階が遅すぎる、さすがにそれぐらいは僕も知ってました
よ、知ってるステイゴールド聞いたことあるよこれ横山ちゃんこれ
シャンは言ってない、年がでも横山さんは、まあ、ほんとこう、まあね、45歳、普通にその辺にいるような、
うん、だ福山さんと同い年なんですよね、福山雅治さんと、そう、
でしかもなんか今回に横山さん選曲で、
はいはい、
家から CD を持ってきてくれた、
はいはい、
もしかしてあのパンクの名曲、
パンク、まあ、はい、アイアンメイデンとか、とか、まあ、その場で決めましょうみたいな、
うんうん、
でなんかその何十枚も持ってきた CD、
うん、
袋がくしゃくしゃになったタワレコの、もうそれがねたまんない感じ、
逆にね、確かに、うん、そういうのこだわんないんだな、
何億ぐらい稼いじゃってる人が、
うん、
そのくしゃくしゃになったタワレコの袋に CD を持って入れてくる、
むしろこの日本放送の袋使ってください、
だからアンプも持ってきたんですよね、
そう、あれです、だから1曲生歌、生演奏で歌って、
アコギで、
エレキ
エレキで弾き語りみたいな、
なんかっけ、グリッチ、
グレッチ、
グレッチ、そのなんか最近ギターを変えたっていう、
グレッチも、あ、横山健モデルが出てました、
あ、本当、
あ、そう、
あ、それで深緑の
なんかエレキとアコースティックの間ぐらいの音が出るんでしょ、
はいはいはい、
でそれで、うん、じゃあちょっと1曲そのターンなんとか
いやラジオ言ってください、
ラジオ
そこ一番重要なのはラジオの方、
ターンオフラジオ的な曲を1曲、
まあ、ラジオで言
う、ターンオフラジオだとラジオの方向変えちゃ
ラジオ的な曲を、
横山健ラジオで検索すれば分かる、
分かるよ歌ってくださったんですけど、じゃあちょっと、じゃあ、本番前にちょっと家からアンプ持ってきたんで、うん、それを通してちょっとやりますわ、はい、って言って、セッティングして、
リハ
をね、でなんかエフェクターみたいなのを入れながら、うん、ちょっと音作りみたいのをずっとやってたんですけど、うん、横山さんこうそのアンプとエフェクターのセッティングをしたまま、うん、なんかずっと30分ぐらいこう、うん、そのセッティングしてたんですよ
こだわりなのか、
あれこの人いつまでとってもギターの音出さねえなと思ったら横山さんが、すいませんアンプ壊れてます
だから言い出せなかったんだよ、
言い出せなかったんだよ、
そのぐらい腰低い、
あ、その持ってきたもの
が壊れてる、
自分が持ってきたアンプが壊れてるなんて
言えないっていうので、多分マネージャーさんとかを呼んだりして、ちょっとなんとかとか言って呼んだりとかしたから、ちょっと自分くらいないからマネージャーさんから言ってもらおうかなっていう空気になってたんですよ、
シャイなんですよね、
多分ね、そう、すごいシャイなんですよ、
だってその、うん、変な話、生歌やってくださいとも、
うん、
スタッフとしては言いづらいぐらいですよね、
うん、
でまあ、キャリアも、いわゆるカリスマですから、
ね、だから富山がバカなの、それ平気で言っちゃうところなんですよ、そのアンプをぜひお願いしたい
っっ、アンプはじゃあ自分持ってきますっていう感じだった
んですか、そう、機材全部持ってきますんでって言って、そして、すみません、アンプが壊れててって話になって、でたまたまスタジオに1台どこでもいいアンプが1個あって、
そこでやります、
それでやります、ああ、これ持ってきたアンプより100倍音いいっすわって言いながら福山さんやってくださったりして、でまあそれでリハーサルやって、でまあ一服、じゃあ本番前一服行きましょうかっつって言って、まあたまたまなんか僕と二人とかになって話したら、いやー焦りましたわこんなに冷や汗かいたのデビュー以来初めてかもしれないです、M ステ出るより緊張しましたって言ってい
やでも確かにテンパるよね、初めての生放送ラジオで音がでね、壊れてるっていうの、それはちょっと、
いやでもまあ分かんないけど、その、だからそういうちょっと飾らない部分がまた魅力ではありますよね、
なんかめちゃめちゃいい方で、
そうそう、紙袋ボロボロアンプ壊れて
壊れてでそれが言い出せな い、でも入れ墨はガンガン入ってるタトゥー入ってるのに冷や汗かいてたっていうね いやなんかねすっかり、うん、あの人柄に魅了されたというか、
ね、魅力的な人でしたね。
魅力的だなと思って、あなんかまたこの人仕事できたらなと思う、うん、まあハイスタの曲は結局知らなかったんですけど、ね
今からでも遅くないですよ。
これからハマっていきましょう。
なことで行ってみましょう。石川
ほんまブルーンの
B サイドアライ
ン。学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして構成作家やってます石川貴人と申します。そして
はいほんまです、ブルンブルンです。
いやそのステイゴールドも
あれ
なんで知ってるかっていうと、はい一時、はいはいはい、僕、はい、録画して見てた、うん、北海道でやってる大泉洋さんの一発行こうぜっていう番組のオープニングテーマが
なるほどなるほど、
その、ででってってってってって曲だった、はい、それがステイゴールドだとは知らなかった。
港の陽子横須賀かと思ってよ。まあでもいろんなハイスタぐらいになるともういろんなとこで使われてますから、うん、
確かにジングルとかも、ね、テレビとかでもやっぱ
正直言うとステイゴールドって曲があるって、うん、ハイスタであるってことも、はいうん、ここ3ヶ月ぐらいでした、
うん、俺もどっちかっつったら爆竹のステイゴールドの方がステイゴールドって言ったらね
それなんでかっていうとその大倉君と高橋君一緒に言ってる富山が、うんはいはい、バカみたいに時々、はい、いやハイスタのステイゴールドがみたいなのを言うから何のこと言ってるのかなと思って聞いてたらやっと今回あの曲がステイゴールドって言うんだ。しかもハイスタなんだってのが分かってやっとすっきりしましたけども、ね、
すっきりする場所が違うでしょ。
いやでもなんかいろいろそれこそ喫煙所とかでお話とかさせてもらってて、はい、あれでしたね。いや本当面白い方で、ね
はいはいはい、
なんかなんでそんな話だったのかなと思ったけど、うんあの福山さんと同い年だみたいな話をして、で僕実は昔福山さんもやらせてもらってたんですよみたいなことを言ってた話になって、はい、で福山さんかっこいいっすよねみたいな話をしてきて、なんか見るたびにね悔しいなと思ってるんですよと言ってああいう風にもできた俺もねもう下手したらロックやってなかったかもしれないですって言って
やっぱり同い年だと気になるでしょうね。
そうですよね。接点がないそういう二人と絡んでほしいですよね。
いやそれで、うん、あそうですかみたいな。いやでもまあもしかしたらですけど、まあ昔そんなことを裏でポロッと福山さん言ってたかもしれないな言ってたなっていうのがあれなんですよね。福山さん福山さんでやっぱり役者が片手間で音楽やってると思われてるのは多分悔しいっていう気持ちがあると思うんですよ。あでもそうですねみたいな横浜さん言ってて、ただでもねこれ本当悔しかったのは福山さんね。うんギターマガジンの表紙やったんですよ。
そこはね、まあ、パンク一つで一つでやってきたわ。
ここまで食われたかと思って悔しかったんですよ。ギターマガジンですよ。だって
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中。石川
ほんまブルーンの
B サイドアライブ。 B サイドアライ
ブ10周年アニバーサリーイヤーに突入中。
B サイ
いや
でもやっぱでも普通に家で、うん、部屋で聴いてても、うん、もし俺がね部屋で、うん、横山健さんの俺の聴いても好きすげえ好きなさね。
ああ多分そうだと思うな。ね、うん、たまたま耳にしてもね、うん、あこの人何なんだろうと思うよね。
いやだってまあ、うん、僕も世代はちょっとは違いますけど、うん、やっぱ流行ってるというのは知ってたし、
うん、
で、
うん、
まあこの番組でよく言うビーチ君、
うんはいはい、
ビーチ君と僕の
最初のビーチ君っていうのはうんこを漏らした人。いやだから
そこはいらないですけど、ビーチ君と一番最初に会った時に、
はいはいはい、
ビーチ君はちょっとなんか怪我してて、
うん、
足かなんか捻挫してて、
うん、
包帯みたいなの巻いてて、
うん、
で、あ、よろしくっすっつって、うん、ほんまですっつって、なんかその時はビーチっていうあだ名がついてなくて、
はいはいはい、
ボスマン？
ボスマンです。鈴木ボスマンですみたいな、あ、よろしくみたいな言ったら、
は
い、
なんで鈴木ボスマンって
でどうしたのって言ったら、はい、いやなんかハイスタの主催数、うん、そのエアジャム、
はいはいはい、
エアジャム行ってきて、はい、ちょっとモッシュ入ったら投げ飛ばされちゃってみたいなそれで着地した時に捻挫しちゃって大変だねみたいなっていうようなことを言ったのがもう十何年前です。
そうね、いやいや、うん、 だからそれこそ、
まあ、でもレーベルの社長だもんね今ね、うん、ミキサーもね、
その日ミキサーをやってた林っていうやつも、はいはい、30デコボコ林も、うん、だから、うん、もう実はもうめちゃめちゃ大ファン、めちゃめちゃ林はそこまでじゃないけど、とにかくまあ大ファンっていうよりもとにかくみんな聞いてたから聞いてて知ってるっていうので、はいはい、でもちろん林さんも結構好きで、はい、みたいな感じで行ってて、で次の日会って、うん、昨日お疲れなーなんて話したら、まあ、横山さん、うん、メガネかけてなんですけども、うん、はい、いや石川さん昨日ちょっとショックだったのが、うん、まあ、46歳でしょうがないとはいえ、うん、横山さん老眼入ってって時々眼鏡を多分金賞の眼鏡なんだろうけど、いやいやいや、メールとかを渡すとこうやって眼鏡をずらしてメールを読んでるんですよ。あの姿が超ショックだったんですよって言ってね、いいじゃねえかよそれぐらいよ、
逆に愛おしいと思う
自分でスタジオとかでおっしゃったもん、いや最近老眼ちょっときついっすよって言ってかっこいい、でも自然な年の取り方。